それでは、午後の授業を再開させていただきます。これちょっとお腹いっぱいなんですが、人心地つくっていうんですかね、なんかこう落ち着いた感じがしますですけれどもはい、なんとなく、では参りましょうか、産業経済政治文化ですから、まあ経済という次は経済でございます。どちらから始めるかと申し上げますとですね、21ページ、新しい今年の2010年度版、薄い方のテキストの22ページ、22ページでございます。1番をやってありますので、その2番から、鳩山首相が、もうなんか過去のことになってしまいました。まさかこんなに早くとも思いますが、もう鳩山首相が、はい。命の予算と呼んだ社会保障関係費は、子ども手当の創設、生活保護のペケペケの復活なので意外と難しいです。一般歳出の 50% を超えましたと。さあ何でしょうかって言うんですけども、これよく見ていただきます。母子家庭の復活ってないんです。復活ってことはなんかこれおかしいです。日本語としておかしい。ちょっと2番か3番か4番一律加算ってあったかな。答えは2番なんですね。母子加算、18歳以下のお子さんがいらっしゃる一人親のご世帯、母子家庭とか父子家庭でも結構なんですけども、だいたい2万円から2万3000円月にという、これを復活させましょうということで、本当に一生懸命与えていらっしゃって子育てなさっている方、この2万円というのは本当に大きいというぐらいのことで、これが一旦なくなってしまったんですけども、やっぱり復活しましょう。ですけども、どうなんですかね、この生活保護家庭って今131万人ぐらいいらっしゃるらしいんですけども、生活保護です、最大20万ぐらいらしいんですね。本当に生活保護受けないと体の具合が思わしくないとかって方もいらっしゃれば、中にはこんな風に言われている方もいるんです。全然働けるのに生活保護を受けて、なんか毎日パチンコ屋さん行っちゃってるとかですね、そのにまた生活保護に母子加算とかいるんですか、ちゃんと働いてる人以上にお給料になっちゃうじゃないですか、これどうなんですかっていうような一方の意見もあるんです。ですから、まあ一律100% これはいいとも言い難いところがなかなか難しいところのようですけども、さておき、とりあえず母子加算というものが、復活いたしましたと。まあそうしましたらですね、次行きましょうかですね、一方医療費では、今度は医療費です。今のは子供を育てるお金、事業仕分けでジェネリック医薬品、これ括弧で、別名何ですかっていう、その価格引き下げを行って予算を削減。答えは後発医薬品っていうんですね。テレビやってますね、ジェネリックってやってますですね、あれです、あれジェネリックってなんでそう言って言うんですかってことですけど、医薬品の成分の一般名、成分一般名をジェネリックって、こう英語だと思いますか、そのネーム、そこからだそうですけども、何ですか後発医薬品って。薬を開発するには大変なコストがかかりますね。実験実験実験して、これ大丈夫だ、本当にこの薬は効くんだろうか効かないんだろうかっていう膨大な開発コストがかかって、で特許を取るそうです。特許が20年か25年で特許が切れる。そうするとその開発した新しい薬、全く同じように真似をして作ってもいいわけです。ですがそれはご自身で開発した薬ではなくって、特許で製法が作られ、もう分かっているものを後から作ってきます、同じ成分で。ですから安くできる、だいたい半額とか半額以下で同じ薬ができると。完璧に同じかっていうとちょっといやいやどうかっていう方もいらっしゃるらしいんですけども、まあほぼ同じものができる。ですからそれを使ってくださいってことなんですよね。ということで今使ってるみたいですよ。ちょっと待ってください、私も薬ちょっともらいに行ってですね、恥ずかしかったですけども、一応こういうこと聞いてましたから、今もらえますよね、 お医者さんからこういうのこれを持って行ってください、薬剤師のとこ行ってください、薬剤師のとこ行きまして、すいませんが そう言いません、あのジェネリックでお願いしますって普通の声で言ったら、あのもう全部ジェネリック大丈夫ですよなんて簡単に言われちゃってですね、ドキドキしながら言った私は何だったんだろうかって一生思いましたですけど、なんだもう普通なのかというこういうぐらいでございます。これジェネリックでございますね。続いて、医師不足対策の補助金も厚生労働省の要求額の半額としました。子ども手当では所得制限を設けることなく何歳までの子ども1人に月額何円を支給、これはもう覚えておきましょうですね。15歳までのお子さん1人に、何人いらっしゃっても構わないですね、お子さん1人に1万3000円です。本当は2万6000円ということだったんですけど、今年はとりあえず1万3000円半額支給で、2011年からその倍額を支給する予定であるということなんですが、ちょっとまいったな、まずいかなっていうふうに政府はおっしゃってますですね。無理かもしれません、ごめんなさいみたいな感じで今言ってますけども、とりあえず1万3000円で今始まってます。また医の実質無償化の実現にも予算を計上しました。これは公立高校の実質無償化ということで、まあ、ばらまきとかって呼ばれたりいたします。なんせ入ってくる収入税収が少ないんでということですが、こういうことで命の予算、鳩山省の予算が組まれたものは今年いっぱいはこれで済んでおります。で、来年がどうなるのかってことはまた今日の結果も多分あれでしょうけれども、でも忙しい日なんですよね、相撲も始まるしと、ワールドカップもどうなったといろいろありますけども、今日の結果ということになるかと思います。はい、これが最新の話題ですから、まあ、出てくる可能性はありなんですね。ちょうどあの政権交代のところで3月いっぱいぐらいでしたら、こういう話ってのは出てきそうだと。はい、 OK ですね。じゃあ続きますよ。3番、以下の1から4の文は2010年度の政府予算案についての記述である。文中に誤った内容を含む文を一つだけ選びなさい。間違ってんのはどれですか。さあ1から1つずついきましょう。新規国債発行額は政府方針の目標である44兆円台をかろうじてクリアした、つまり44兆円台で済みました、済ませました。45兆までいきませんでした。国債依存度は過去最大となりました。48% でしたよね。正解です、正解です。こんなことはない、ある種どちらかというと異常な予算組だったと。これ正解ですよ。数字ちょっと注意してくださいね。で、こういうあの誤り選びって時には数字か極端な言い回しかがチェックですからね。完全にこうだとか間違いなくこうだ、今までになく一番こうだ、最大とか最小とかっていうのはそういう言い方と、あと数字がどうかっていうところで丸か×かの目安にします。だいたいそこのところで調節してあるのが作り方でございます。過去最大というのは本当にそうかなって、これ過去最大で結構です。44という数字も正しい。じゃあ2番、税収は37兆3960億円と1984年以来の低さとなり、税収が国債発行額を下回ったのは戦後を通じて2度目のことである。どうなんだろうって難しい感じがしますね。37兆しかないんですよ。バブルの時って、1990年バブルの時って60兆あったって言うんですよ。60兆あった税収が今6割くらいになっちゃったんですが、まあ、そんなこと聞いてないんで、以来の低さとある、これは正しいんです。1984年って 34.9 兆しかなかったんです。バブルが弾けてから、いやバブルの前ですよね。84年ってあれば、85年がプラザ合意ですから、その前のあたり。へえ。問題は戦後を通じて2度目かどうか。もちろん戦後初のことです。戦後初です。税収が、国債というのは借金よりも税収が下回った、つまり入ってくるお金以上にお金を借りちゃったって、そんなことって未だかつてないんですね。借金が税収を上回ったのは戦後初、ある種異常な予算の組み方、すごい大胆な組み方をしたのが今年ですから、これは間違いなんです。これを選んでいただく。 ちなみに3番4番これ正しいってもう分かったんですが、一般総額は92兆円を超える、そうでしたね、ものであり、東証3段階で過去最大92兆2992と、9と2しかないんですか、数字。こういう過去最大でございます。過去最大、こんなにはっきり言っちゃっていいのって、これ正しいんです。続いて5番、あ、4番。53兆4542億円と過去最大を更新した一般歳出。本当に過去最大なの？そうなんです。過去最大なんです。これも正解なんです。中でも社会保障関係費は 51% を占めている。27兆2686億円が、この、そうなんです。一般歳出で。社会保障関係費なんですね。どんどんこれから増えていくんで、やっぱり消費税うんぬんって話になっちゃうっていう、今ここのところのお話なんですけども、はい、つまり今年の予算って本当に過去最大なんだってことを改めてもう一度今、へえそうなんだ、こういうことでございます。で続いて、右の4番、以下の1から4の文は昨年行われた衆議院選挙についての記述である。文中に誤った内容です。誤った内容、はい、一つ選んでください。1番、自由民主党は119、119議席と歴史的な敗北を喫した結果、1955年、鳩山一郎が結党以来、初めて第2党に転落となった。正しいんです。ちょっと待って、細川内閣ってできたよねってありましたよ。細川内閣の時って、自由民主党は、なんで第2党になったんじゃないの？その時だって第2党なんじゃないのって思いますよね。だから負けたから、鳩山内、いやいや、細川内閣になったんでしょ？違います。あの時も、数で一番だったのは自由民主党なんです。でも、過半数いかなかったんですよ。衆議院で過半数いかない。と、過半数いかないと、首相になれないんです。で、どうかと、連立って組めばよかった。組めなかったんです。民意が、日本の国民の民意が、自民党はダメじゃないのってみんな言ってた。ですから、一番数は一番多いのは自民党だったんですけども、その他のところがみんなで連立仲良くして組んで、それを連立すると自由民主党よりも数が多くなった。それで選ばれたのが、細川護熙さん。こういうことだったんです。だからこの文章は正しいんです。第二党になったのは初めてなんです。自民党よりも多くの議席を持つ党ができたのは初めてなんです。55年体制っていいですよね。鳩山一郎さんが作ったんですよ。鳩山の幸男さんのおじいちゃんが作った自由民主党をお孫さんが破って、そうなんだ、そうなんですね。でもお母さんからもらってるって、まあいい、それいいじゃないか。それいいじゃないかって言われて、おじいちゃん。2番、衆議院選挙において与党第一党が単独過半数を得て政権交代したのは、現憲法下では初めてのことである。野党の第一党が単独過半数を得た。初めてでございます。えらいことが起きたってことでございます。ただし、3番、自由民主党以外の政権発足は、日本新党の党首、細川護熙を首相として以来16年ぶりとなる。これ正しいんですね。正しいですね。先ほどの1番との関連、これは正しいんです。4番、民主党はこの選挙において、衆議院の3分の2を満たす議席数である321議席を獲得し、その結果、政権交代を実現した。政権交代実現しましたけど、そこまでいかない。絶対安定多数って言うんですが、308でした。なんでそれがそんなに3分の2ってことをこだわるの？3分の2コストですね。参議院でどんな結果になったりも、3分の2衆議院で取ってれば、もう思いのままなんですね。参議院でダメだって反対って決まっても、ほっとけばその通り、衆議院の通りになっちゃう。小泉さんの時ってのは大変な大勝ちをしました。自民党。ですから321議席以上あったんです。今回そこまで行きませんでした。こういうことです。 よろしいですね。ですからこういう誤った内容を含む文、あるいは正しいものを一つだけ選べっていうところは、そういうところで見てください。数字なのか人の名前なのか、絶対にそうだとか第一とか第二、そういうところに潜んでおります。さあ、ここからはですね、今度はメインテキストに移っていきましょう。メインテキストの128、経済という、ここから、はい、全部解いていきます。ただし後ろの方で、去年専用のサブプライムに特化した問題は何問かこれやりません。これは今年はもう同じパターンは来ないだろうという、2008年、2009年にかけて独特のものは解きません。はい、それはその時になったら申し上げます。では1番からいきましょう。一昨年の夏、これは去年から見てですから、西暦で言いますと2007年の夏から以来、2007年の夏以来、サブプライムローンの焦げ付き2ターンを発した金融株式市場の混乱が世界経済に未曽有の減速をもたらし、それは現在も続いている。まあ大体収まりました。今年はもう大体収まりました。もうそこから反転してきています。ですからサブプライムのお話は一旦もう終わったということでいいと思います。かつて日本が経験した、失われた10年は今や世界の現実となって、バブル経済の崩壊後、当時の日本政府は景気回復を目指して様々な財政政策と金融政策を実施した。2つありますよ、財政政策と金融政策という2つの政策をやりました。不況の財政政策の要はペケペケであるが、財政ってのは、財政は政府が行う、金融っていうのは、金融っていうのは日本銀行が行うんですね。まず A には何が入るのか、はい、何をやったんでしたっけ。こういう時で景気が悪い不況の時やるのは減税ですよね。増税しちゃったら大変なことなんです。減税と公共投資でしょう。緊縮財政しちゃったらお金がまたいっちゃいますが、これはよろしいですね。手元に使える私たち国民のお金を確保して、仕事を増やしてお金稼げるようにしますって、これです。そのための財源の確保、財源ってのは税金のことですね。国家財政、地方財政ともに大きな問題であり、両者ともに現在巨額の財政赤字を抱えている。金融政策、まあこれ日銀がプランナーです。金融政策を見てみると、史上例がない低金利政策が長く続き、この影響も経済に出てきたため、財政政策、金融政策だけでなく、規制緩和の推進、ベンチャー企業の育成、新社会資本への投資の増加など、新たな方法とその成果が望まれました。これ後で出てくるんでしょうが、もうちょっと先行きます。2001年に誕生した、2001年、何政権は誰だったっけ、最近のことなんだけど、聖域なきペケペケを掲げるですね、自民党ぶっ壊すあの人ですね、あの人か、小泉純一郎さん、2001年からでございます。もう引退しちゃいましたですよね、あの人は。今はもう新次郎さんって方になってますですけれども、引退しちゃった。ああ、もう覚醒の感があります。何を掲げたんですか。構造改革、こうですね、構造改革を掲げたわけでございます。2005年の10月の道路公団民営化をはじめ、様々な分野での規制の緩和を推し進めました。GDP は1998年に石油ショック以来初めて対前年比マイナスを記録。2001年度もマイナス 1.1% となりました。うんと景気が悪かったんです。で、2004年度は 1.9%、2年連続のプラスとなったが、その後も公債の発行などによる国と地方を合わせた長期債務残高は減らずに、で、2008年度末って書いてありますけども、これちょっともう2009年に訂正しちゃいます。2009年度にはいくつになったか、何兆円になると見られます。はい。というふうにちょっと最後訂正しましたけども、じゃあ問題でございます。問いの4、文中の空欄 D に入るものって何ですか？今のところです。今のところこの中でいくつあるんですか？88なんてことありえない。2355ありえない。581ありえない。804ってありますけども、これも900っていう数字でいいと思います。 860兆までは確実って、あの財務省は割と少なめ少なめにやっぱり言っていくんですけども、まあほぼ10年の末、まあこの通り900兆ってことでいいでしょうね。これ10年の末でもいいです。10年の末、今から言いますと今10年度ですから、その末には900兆ということでいいかと思います。これ新しい出方としてはこのぐらい、860から900、このぐらいで、出てくると思います。最新の数値はこのぐらいです。文中の河川部1について地方が国から受け取る補助金と呼ばれるものを選びなさい。補助金っていうのはどういうものでしたっけ。地方から国からが、これはあの別に何に使ってもいいんですね。何に使ってもいい、そのお金でしたよね。ちょっと待って、補助金は地方交付税交付金と違うでしょ。この1については何でしょうか、どっちのことでしょうか。地方財政の中で補助金というのは国庫支出金、国庫支出金ですね。地方交付税交付金というのは何に使ってもいい国から地方へのまあ仕送りでございますですね。ところが補助金というのは国庫支出金といいまして、橋をここのところで作りたいんだけども、県だけでは市だけではこのお金じゃ足りないから、この橋を作ることについてちょっと補助してください、国から。じゃあ橋を作ることだけだよ、他のものに使っちゃいけないよっていう、こういうのが補助金でございます。地方交付税交付金は全国一律、人数が少ないからあの村にはあの全然物が足りないってわけにいかないから、電気が通らないってわけにいかないから、日本国中つつ裏裏どこでも一定のサービスが、公共サービスが受けれるように仕送りしましょうってのが2番でございましたですね。1番は地方債券、地方が発行する債券、国債が国が発行する債券、1番地方が発行する債券でございます。もちろん東京都とかはお金があのもういっぱいありますから、東京都は地方債なんかいらないんですね。全然あの地方交付税交付金も不交付団体いりませんって言ってるんでした。さあ今度は6番です。文中の河川部2について、通常好景気の時に取られる金融政策、さあ出てきます。好景気ってことは景気がいいから、このままだとインフレとかバブルになっちゃうから景気を冷やそう、お金の流れをゆっくりしよう、お金の流れをあんまり早く早く回さないようにしよう、お金を吸い上げちゃおう。さあどれでしたか。もうピンときた方、売りオペですよね。売りオペ、もう一回いいですね。売るってことは日銀が国債主に売るから、国債売ったその代金の現金が日銀の中に入ってきます。日銀の中に入った現金はそのまましまわれちゃいますから、日本国中に出回ってる現金が少なくなりますよ。いいですね。ですから買いオペが不況の時ですよ。今必要な操作としては買いオペで、公定歩合の切り下げ、まあ、公定歩合ってのはありません。政策金利はもうこれ以上下がらないってところまで下がってますですよね。 0.1ですね。支払い準備率って昔使ったあの手法です。日銀に預けておかなきゃいけないそのお金をこれだけにしなさいよなんていう、1970年代に日銀が 2,3 度使ったやり方で、今もう全然使われておりません、はい、ここは売りオペ買いオペについてまた出てきそうな気もいたします。お願いしますね。で今度問い7ですよ。文中の河川部3についてプラスに働いているもの、河川部3っていうのはこの影響も、影響って何か、低金利政策、金利が低くなると得する人は誰ですか。例えば私預金してるんです、いっぱいお金預金してるんです、金利が低いと、ああ金利つかなくて困っちゃうよねって、得しませんね。逆にお金預かってる方どうですか。銀行金利が安いってことは、お金預けてくださってる人たちにお金を、金利を 安いってことは払わなくて済みます、払わなくて済みますってことは、お金を集めるのに安いお金で集められる、安い値段で調達できる、こういう言い方になります。銀行さんにとっては金利が安いってことはすごい助かるわけです。お金貸すときはそこそこ金利取りますからね。預けるときって 0.1 で全然お金が、100万円預けて1年間で定期にしたって 0.2 とか、100万円預けてですよ、1年間預けといて2000円ぐらいですよ。100万円使わないで預けて、銀行ちょっと遠い銀行だったら行って帰ってくる、あの電車賃で、あの1年分の金利もう出ちゃった、ご飯食べたら赤字になっちゃったって、だって預けない方がいいんじゃないのってぐらいの額ですよね。普通は 3% とか 4% ですよ。普通は100万円預けたら3万円とか4万円とかは1年置いといたらですか、20分の1とか、今そういう異常な事態なんです。ずっとそれ続いてるんですね。生命保険会社、
あんまり関係ないでしょうねこれね、
はっきり言えば金利が安いわけですよね。銀行と違って別にお金を預かっててもどっかに、そうです、生命保険会社、銀行と違って私たちのその保険のお金を預かったものをまた銀行に預けたりするわけですから、安くなっちゃったら、皆さんにお返しする額も安くなっちゃうと生命保険会社も困っちゃうわけですよね。困っちゃうんです。銀行お金預かっててもしかない、それをなんとか運用したいんです。運用する先がない。金利で生活する富裕層、
これは怒ってるでしょうね。本当にそうですよね。3億円預けてあるんだ、あの人も全然増えねえじゃねえかってことでしょうね。普通でしたら 3% でしたら3億円、例えば私サマージャンボ当たってですよ、3億円って普通でしたら 3% ってことは900万ずつです。毎年何にもしないで900万ずつ預けておくだけで、普通は利息でついてくもの、普通はそうです。今全然ですからね。ですから金利でっていう、まあ結構ご年配の方でこういう生活設計されてることは困っちゃうんです今みたいな、ということでした。いいですね。これは銀行が働いてる、ですから金利を安くしてるっていうのは銀行を助けているんだっていうことも言えるわけです。銀行が具合が悪いんで銀行が元気になってほしいから助けるっていう、こういう働きもあるんだってことです。問いの8いきましょう。文中の下線部4について複数の政策を同時に展開すること、複数を展開ですから組み合わせるわけです。これをポリシーミックスって言います。ミックスしてるから、日銀はこうしますよ、税金についてはこうしますよって、政府と日銀の政策ポリシーをミックスしてるからこう言います。マネーサプライというのは民間にお金を流通させる、あるいは流通しているお金のことを全部マネーサプライって言います。通貨供給量、通貨が供給しているその通貨の額言ったりします。スペンディングポリシーっていうのはちょっとこれはまたあんまり出てきません。はい、まあこれもう無視して、イノベーションという技術革新のことですが、これも全然関係ないですね。問いの9いきます。文中の下線部5の日本語訳を選びなさい。 GDP GDP ですね、国内総生産ですね。国民総生産というのはグロスナショナル、昔は国民総生産って言ってましたね。今はもう国単位ですから、日本人だけの外国に行って稼いでるって、それは外国の話ってことにしてますから GDP、はい、これはきっちり覚えておいてください。さあ続いて、経済におけるグローバルスタンダードの原則は、これ数年前 4,5 年前に出た問題なんでちょっとまた注目です。同じ問題出てきた時には合うようにしましょう。 A には何が入るか、もう早速解いちゃいましょう。 A はフリーフェアグローバル、この4番です。フリーフェアグローバルですね、自由な市場で透明、フェアというのは透明で信頼できるようにしましょう、嘘をつかない、ずるしないようにしましょう、グローバルは国際的ですよ、
こういう、まあ、掛け声でございますですね。金融自由化 B もこの流れである。金融の自由化の B、 金融の自由化っていうのは3番金利の自由化と業務の自由化、まあ、これはですね、金利を自由にしましょう、業務も自由にしましょう。つまり昔は証券会社は証券のことだけ、銀行は銀行だけ、銀行で証券会社のことなんかやっちゃいけません。今それも自由になりましたっていうことです、はい、この辺ってどういうレベルなんですか。問いの1、問いの2はまあできなきゃいけないレベルギリギリなんです。ちょっと難しくなっちゃう。このレベルは取っていかないといけないレベルですよ。続いて、はい、本文。この流れに合わないものは批判される傾向にある。例えば日本的経営、新規学卒者を採用し定年まで雇用する何々制、あるいは何々組合制、何々型賃金制は欧米のスタンダードから見て異質である。これがですね、日本独自のこういう、そうなんです、日本独自のこういう雇用形態です。まずは終身雇用制、これ簡単ですね。一度会社に勤めたらずっと定年まで。でもう一つが企業別組合って言います。企業別組合、これはどういうことかって言いますと、アメリカは2番の産業別組合です。つまり自動車を作る会社にお勤めの方はGM であろうとフォードであろうとクライスラーであろうと、俺たち一緒に自動車作ってる仲間だもんなって肩組んで、会社にやってくるとおかしいぞっていう風に労働者同士が肩組むんです、連帯するんです。日本ではそんなことないですよね。日本ではいや友達が日産にいてってトヨタの人、いやもう仲いいんだよ、お互い会社の悪口言い合ってさ、何かあったら手組もうぜ、そんなことありえません。だからさ、俺トヨタの社員なんだけど友達に言われて日産の車で出勤してるんだって、もう袋叩きですよ、何やってんだ、なんて車に乗ってきてんだ、もうそういうことありえないんです。昔の日本は何々藩に勤めてるっていうような藩閥体制ってありましたよね。あれがそのまま会社っていう形に今形が変わったって言われてます。日産に勤めてたら日産、家族もみんな日産、トヨタに勤めてたら全部トヨタ。ですから、お互いになんか会社のことで文句があるんだ時も、じゃあ肩組もうぜってことはありえないんです。全部企業、一つの会社は一つの大きな家だ、一つの藩なんだ、という、こういう考え方ですから、これが企業別組合って言います。問いの5、年功序列です。年功序列、外資系のに隣の人はライバル、自分のお客さんのこと一切隣の人には言わない、ライバルだからってことは日本の企業はないですよってやってきました。隣の人はライバルじゃないから、一緒になって知恵を合わせて会社のために一緒になって新しいことをやっていきましょう、ライバルなんかじゃないから、その代わり年を取れば必ずお給料は上がっていくからねっていう、こういう方式でした。うまくいってる時はうまくいったんですけども、なかなかそうじゃないっていうふうに時代が変わってきたということです。で続いて問いの6は何が入るのか、また本文に戻りましょう。 F です。また電気自動車産業に顕著に見られるペケペケ取引は、これは系列ってやつですね、系列取引、系列、トヨタでも日産でもホンダでもその人にダーって系列会社というふうになってます。下請けさんじゃないんです。下請けさんとか孫請けというのは、いくつかその受けるところが会社が複数あっていいんです。こっちからもこっちからも仕事を取ってきてもらって私にください。系列っていうのはもう子供会社、孫会社、それが資本として、系列が資本系列になってるということです。ですからその会社の仕事しか受けれない。もっと安くできるよって会社があっても、いやうちはこの会社にやらせるんだ、この会社しかダメなんだっていう、こういう仕組みです。系列って言いま す, です、ね、で問いの7いきますよ。文中の空欄 G に当てはまるものを、 自由に当てはまるもの、はい、1929年を契機に世界公共恐慌を契機に、あ、違います、その前です。かつては何々性がグローバルスタンダードであったが、その世界、恐慌を契機に何々性に変わって何々制度となった。なんかこれやったな、
はい、
さっきちょっと産業のところでやってます。金本位制だった、金本位制だったのに、第二次世界大戦の前ですからね、金融世界恐慌。あ、この時に、そうそうそう、思い出した、思い出、そうです。あの時を境にどうなったんでしょうか。
はい。
その境に、管理通貨制度になりました。管理通貨制度になりました。なんか、ケインズさんがどうしたこうしたって、あの時の話って、そうです。あの話です。管理通貨制度になりました。金本位制だと金を持っている、金と交換できるだけしかお金が世の中に出回らない。それじゃダメでしょうってことで管理通貨制度にしました。もう思い出したって方、ちょっと待って、この辺がまた分かんなくなっちゃったって方、ちょっと復習をお願いしますと、それですね。管理通貨制度になりました。
はい。
今度は次の、いきますですよ。今度は3番に行きますですよ。
はい。
国の経済活動を支えるのは租税であるが、租税が不足する場合、国債が発行されます。もう今ずっとそうです。財政法では国債の発行は日銀引き受けを禁止し、何々を原則としている。日銀に全部買わせちゃおう。日銀全部買い取ってくれ。こういうことはできないんです。もしこれができちゃったら、日銀って自分で日本銀行券って発行してますよね。政府が借金したいんだ、日銀早く臨転機回して日銀のお金どんどん吸って、お金どんどん吸って、それで買ってってやったらいくらでも借金できちゃう。そういうことはできないんです。ルールで決まってるんです。じゃあどうするんですか、誰が買うんですか。いや、だから日銀以外の、まあ、銀行金融機関に買ってもらうんですよ。市中小化ってのはそういうことです。市中の市ってのは日銀以外の金融機関、もちろん個人でも我々国債買えますけども、それはビビたるもんですから、日本の国債は外国の人はあまり買ってない、外国の人は買ってない、日本国内の金融機関が買ってます。なんで金融機関そんなに買えるだけお金あるの。それ私たちが銀行にお金預けたまま我々そのまんまにしてやるからです。一番そのまんまにしておいたのが郵便貯金でした。だからどんどんどんどん買えるわけです。こんなのんびりした国民、こんなお金持ってる国民って他にはないんですね。だから日本の国債って暴落にならないよっていう人もいます。さあこれどうなのか分かりませんが、他の国よりは日本の国債っていうのは安心っていうのは、それは正しいです。日本の国民が買ってますからね。さて、日本一般会計の不足を補うために発行される国債は財政法の特例措置で発行されるので、特例国債またはですね、例のあれでしょ、これ国債原則としてるのは間違いありませんよ。原則的に OK って言ってるのは建設国債でも、本当はダメよっていうのに発行してるのが赤字国債ですね。建設国債と赤字国債の違い、ここはもう全部二重丸の問題、絶対できなきゃいけないレベルですよ。今度 D、 2009年度予算では、まあこれはもう9年度起こったんでよかったんですけども、これは覚える必要ないんですけども、去年は、はい、これぐらいでしたっていうのがあります。これ 25.7 でしたか、赤字国債ですから26兆円ということでした。まあこれはもう今年は関係ないです。直接税の持つ所得が増えれば増えるほど税率が上がるという税の制度、これズバリ何でしたっけ。累進課税制度、これもう二重丸、簡単な問題。そして有効需要が、失礼、雇用保険などが 社会保険組み合わされ、有効需要が調整される、その有効需要、これについて、はい、この理論を唱えた人物を選びなさい。去年これぴったり当たったんです。去年はこれケインズさんでしたよね。去年はケインズさん、 じゃあ今年はどうなの、もう検事出ないんでしょ。今年出そうな人いるんですよ。ポール・サミュエルソン、ポール・サミュエルソン、ポール・サミュエルソン、ケインズさんの考えをより広く簡単にして教科書を作って世界中に紹介した人。なんでその人出るの、まあ、近代経済学の父って有名な人で、日本の大学の経済学でもほとんどこの教科書を使ってる人が去年の12月13日にお亡くなりだったんですよ。去年の12月13日にお亡くなりになった。ケインズさんの理論が難しすぎちゃってみんな分かんない。それをこのポール・サミュエルソンって方が優しくして皆さんに、世界中に400万部売れたっていう大学の教科書です。近代経済学の父、この人にノーベル賞を取らせたいがためにノーベル経済学賞っていうのを作ったって言われるほどの人なんですけども、ちなみに今ラリー・サマーズって方聞いたことございません？ラリー・サマーズ、今のオバマさんの首席経済顧問、アメリカの大統領の経済のものを全部あこうしなさいあしなさいってオバマさんに教えてらっしゃるラリー・サマーズって人は、このサミュエルさんの甥っ子なんです。名字違うじゃん。サミュエルソンっていう方、ユダヤ系のポーランドの方で、ユダヤ人の方っていうのはその出自をちょっと隠したいっていうのがあってですよ、キリスト教の中で。ですから名字変えるんです。サマーズって変えたんですね。ですから、まあ、本名という言い方おかしいですが、サミュエルソンさんが今サマーズさん、それで甥っ子がラリー・サマーズという、今現在オバマさんの経済を顧問しています。というわけで、これは出たら皆さんしかちょっとできないぞっていうところですが、なんか出そうな気もいたします。この人の、全く反対の相手がフリードマン。フリードマンっていう方がマネタリストって言って、小さな政府って言ってるのがフリードマンです。ケインズさんとかこのサミュエルソンさんって方は、大きな政府にしないと助けられないですよって言ってる人たちなんですね。全く反対の理論でございます。はい、じゃあ問いの7いきましょうか。問いの7、下線部の5について、下線部の5について、あ、下線部の3ですね、失礼。国から地方自治体に交付される地方交付税の原資となる国税5税に当てはまらないものを選びなさい。これちょっと難しいんですが、当てはまらないもの、関税でございます。地方交付税にならないのは関税。そうなんです。法人税と所得税と消費税、そして、酒税とかタバコ税、これが国税5税って言って、そこの中から何割かが地方に、はい、どうぞって言って、まあそうなんです。地方に、まあ国中央から仕送りされると、こういうことでございます。関税は関係ないですよ。関税っていいですね。外国から物が入ってくるときにそれにかけられてしまうお金、はい、これも歴史と税金でございます。はい、じゃあ続きましてですね、どこに行くかと言いますと、次の3番、これは、次の2番、2008年からって、これはちょっともう去年の形ですから、これは結構でございます。これ結構ご自身でもしご興味ある方は解いていただいて結構ですが、これ去年用の問題です。もう出てこない。で、2008年から今年にかけて、これも去年の状況、まあ一昨年の状況です。去年用の問題です。ですから、まあこれも必要ないだろうということで、はい、そうしますとですね、続いて3番に行きますが、これもほとんどまあよろしいと思います。そうしたら、じゃあこの3つって全然いいんですか。この3つについては、まあ大丈夫だろうと思います。解いていただいて、もう結構ですけど、まあ、答えを覚えるほど必要ないかと思います。そうしますと、じゃあどこになるんですかということなんですけれども、はい、3でございます。次の各文はという、ここ日本銀行の機能に関するという、ここでございます。ですからここまででってことになっちゃうんですけども、はい、次の各文は日本銀行の機能に関する記述である。 それぞれに該当するものを下の1、6から選びなさい。日本銀行は政府に代わって国庫金の保管や水筒あるいは国債の発行や償還などの事務を行っている。政府の中でこういう機関はありませんから、政府の仕事を政府に成り代わってやってます。じゃあこういうのなんて言うんですかって言ったら、え、これ政府の銀行でいいんですかって。そうです、これ政府の銀行でいいんです。こういう言い方をします。2番、我が国の銀行の中で日本銀行のみが銀行券を発行することができる。そうですよね、日銀券って書いてあります。これを何て言うんですか。発券銀行。そうです、これ発券銀行って言います。日本銀行券が日本のお札。じゃあ硬貨は誰でしたっけ。硬貨は日本国って書いてあります。そうですね、政府が硬貨を発行してるんです。あ、じゃあ違うんだ。違うんですよ、硬貨は日本国が発行してるんですよね。ですね。で、この3番いきます。日本銀行は市中銀行を相手に商業手形の割引、債券手形を担保とした手形貸し付けを行っている。これでお金貸してくださいって、もし銀行が来たらですよ、銀行に日銀はお金を貸すってことも、まあ理論上はあり得ます。そうすると銀行から見て自分がお金足りないって時に借りてくる役割ですから、銀行の銀行っていう言い方をするんです。ですがこれには後日談がありましたね。今現在銀行は日銀からお金を借りてるんでしたっけ。昔借りてる時のその利息のことを何て言うんでしたっけ。昔は銀行がお金足りなくなると日銀からお金借りました。その利息を肯定歩合って言いましたね。今そんなことない。なんでですか。今日銀から借りるよりもお隣の銀行とか外国の銀行も全部含めて電話で明日返すから、オーバーナイトコールレートって方が安いんでしたよね。そんだけお金借りてくれるいいお客さんが少なくって、お金を借りてくれるお客さんを探すのが今手間取っちゃう。ですから銀行同士お金は安く貸しますよ。ですから銀行の銀行というこのお仕事は事実上今あんまり機能してないんだよなという、こういうことでございます。さあ、というわけで、あら、もう経済終わっちゃいましたですか。この中でちょっと気になるなってこと、サブプライムは先ほど申し上げましたけども、もうサブプライムがやっとこのことから世界全体は脱皮しつつある、ちょっとヨーロッパが危ないなってことはありましたですね。ヨーロッパがギリシャとかちょっと遅れてるな、でもそれ以外の国はほとんど少しもう、まあ、光が差してきてますという状況ですから、サブプライム関連はそのものズバリはもう出ないかなと思います。はい、というわけで、じゃあ経済ここまででございます。ここで10分間休憩でございます。